ック金曜版マウナテアシオンのハートフルフライデー。皆様こんばんは。1週間ぶりのご無沙汰です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。本日も今宵の方と一緒です。
こんばんは、マヨンかおりです。
こんばんにゃ。
こんばんは
もういつも元気でありがたい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしますねえ、もう今日は何日ですか。
今日は16日ですね。
16日ですね。あっという間に
夏、ね、真っ盛りな
来ますね。
来
ました。いや、まだ梅雨明けがどうなんだろう。ぐにゃぐにゃなんか言ってますよね。
なんかですね、今年はなんか雨が少ないみたいで。
うん、少ないけど集中して、
ね、集中して、あ、そうなんですよね。
少ない割にはね、
割に、うん、そうなんですよね。
まああの先日7月の3日土曜日の朝に発生した、まさに私のふるさと熱海で、
はい、
土石流が起きてしまいましたけどね。まあ朝からなんかいっぱいグループラインが、同級生同士でグループラインしてまして、
うん、いいですね、
は
い、
そこにいつもはなんかくだらねえこと入ってんだけどね、なんかその日はいっぱいなんか溜まっていて、なんだろうと思って朝起きて開いてみたら、まさしくあの生のあの映像と2つぐらい上がってましたかね。先ほどかおりさんにも見ていただいたと思うんですけどね。
はい、拝見させていただきました、はい、もうすざまじい勢いで、
ね、すごいね、怖いよね。
怖い怖い。
まあまだあの20名の行方不明はまだ未だにちょっと分かってないみたいですけどね。で、あそこ伊豆山地区なんですけどね、
はい、
ちょうど私も若い頃住んでいたところでして、はい、まあ、新幹線もちょっと止まってるっていうようなあれですけどね。今はどうなんですかね。復旧したかもしれませんね、新幹線の部分だけはですね。
そうですね、
で救助された人で、まあ、高齢者の女性の方が怪我をしておられたんですけど、はい、ちょっとやっぱ死亡が確認されたっていうことで、今のところ、3名ですかね、亡くなった方が。で、まあ、市は住民基本台帳っていうのがあるじゃない、
はい、
あれでそれをもとにあの被害地域の調査で所在の分かってない人を、が215人のうち 102人は分かってるんだけど、残りの113人が分かんないんだって。
そんなに、
うん、で4日までだと、救助した方が23人いて、そのうち3人の方が死亡が確認されてるんですよね。でこれほら災害だから、
はい、
名前を公表して、
うん、
でも今いろんなコンプライアンスだったり個人情報だったりするから、はいはい、そういったものも含めて情報収集して、まあ確認を急ぎたいっていうことらしいですね。ただ熱海はね、
はい、
まあ、もちろん観光地でもあり、あの別荘地なんですよね。いろんな方が、まあ、芸能人でもなんか著名な人でも別荘を持っておられるし、
はい、
だからそういった中でほらこうそこに所在を置いているけど、ね、実際には住んでないとか。
あ、なるほど、そういう方もいらっしゃるんですね。
で持ち主なんだけどそこには住んでないとか、そういったこともなんかあるみたいで、ちょっと難航してるみたいですね。で、まあ、被害に遭った、72歳の男性が、
はい、
まあ、その今のところは、まあ、ホテルで避難生活を送らせてもらってるけど、この周辺一帯はあの土砂災害警戒地域ってなってるんだって。
あ、そうなんですね、うん、
そのことは知っていたと。
うーん、うん、
だけど、まあ、数年前の台風でね、
はい、
あの自宅の裏山が少し崩れたことがあったらしくて、
うーん、
その時はその崩れた斜面をあの舗装してもらったらしくて、
はい、
だから大丈夫だって思ってたって。
うん、警報が出なかったんでしたっけ。
警報はまだその時は出てなかったのかな。
うん、
ただ高齢者避難指示は出てた
と思う。あ、なるほど、うん、
ね、うん、ただ他の人の話だとまさかっていうところもあるだろうし、うん、まさかあんな土石流がっていうところだっただろうし、
うん、そうですよね、うん、
まあ、中にはちょっとまあ甘く見ていたっていう人もいたみたいですよね、うん、
やっぱりね、うん、これまでになかったからっていうので考えちゃいますもんね、うんうんうん、
ただ一つなんかちょっと不可解っていうか、それがもうね起因してるかどうかわからないですけど、
うん、
この伊豆山の山の麓の方で、
はい、
太陽光パネルの設置するのに、
はい、
木を山の伐採が始まっていたんですって。
へ
ー、だからそれが影響
してるんですかね、
うん、なんでそれをメディアで言わないんだって同級生たちは騒いでいたけど、
うんうんうん、
まだそこにはその確かなところが発表できないなんか裏のものがあるのかもねみたいな、
見えざる力が、
うん、そうなんだろうか、
うん、
まあ、少しずつあの熱海としてはその因果関係を調べていきますっていうことは言われてたみたいですけどね、まあ、何しろあの土砂、あの黒い塊、
あ、
もう臭いし、もうね大変だよね、あの泥ね、
うん、
あの中にそりゃひとたまりもいないね、助からないよね、
うん、
うん、もう逃げ遅れて亡くなった方はなんか、ん、男性がお母さんが隣の家に住んでるから、
はい、
あ、来たと思ってお母さん探しに行ったけども、家ごと流されていっちゃったから、
うん、
未だにもう行方がわからないとか、
うん、
まあ、あっという間の出来事よね、きっと。
うん、そうですよね、
本当にね、もう亡くなられた方本当にご冥福をお祈りするばかりですね、うん、はい、ね、これあの近頃災害、こういう豪雨災害とか、
はい、
多いよね。
多いですね。
去年の本当7月、
うん、
もう本当もう同じ7月3日ですよ、
うん、
ちょうど1年前に熊本の、うん、
はい、
ね、人吉、
うん、
人吉は65名ぐらい亡くなってますよね、豪雨災害。九州中部とか、まあね、集中的にこれあの集中豪雨が来ましたもんね。本当1年でした ね、 やっと復興したっていうニュースも見たばっかりだったので、いやー、これ大変だな。もう救助をするああいうレスキューの人たち、
はい、
消防の人たち、
はい、
いろんな方がもう泥まみれでね、探してらっしゃいましたけどね、はあ、本当に何もできない自分が歯がゆくてね。ただグループラインの中ではその支援物資とかを、
はい、
あのいきなりその個人名では送らないでっていうことで、う
ん
う
ん、はい、
まあ、団体名をつけるなり、
はい、
そのなんか市役所でなんか集約するみたいなので、なんか足りないものがあれば送るしっていうところで今動いてはいるんですけど、
うん、
同じものがたくさん来てもね。
そうですよね、うん、
で生ものなんかもちょっとすぐには箱が開けれない状態だから、
うん、
まあ、生ものは送らないでって、
はいはい、
感じですね、
うん、
まあ本当にこれに合わせてね、どういった対処をしたらいいんだろうね、
うん、
まあ、あるいは私たちはこれからもっとひどい災害をね間に受けるかもしれないし。
そうなんですよね、
うん、だって台風被害だって去年一昨年がひどかったかな、2019年。
あ、そうですね、うん、ひどかった。
10月には静岡の伊豆半島、
はい、
これは 死者105人出てるもんね。
うーん、
あと2019年の9月の台風15号、
うん、
9人亡くなってる。
うーん、
これは千葉でしたね。あと2019年の8月、九州北部豪雨ですよ。
うーん、
いやー、この時もひどかった。佐賀、福岡、長崎ね。
うーん、
亡くなった方は4名ですけど、
うーん、
もうお家が全壊したのが87棟、半壊で110棟、床上浸水が1645棟、床下浸水が4513棟。
すごい。
で、土石流が8件、地滑りが8件、崖崩れがなんと159件。
うーん、すごい。
うーんね、そうね、日本っていうところはやっぱりね、崖も多いし、まあ、なんて言ったってもう火山地帯にね、上に乗っかってるようなもんだから、
うーん、
何かがちょっと動いたらそうなっちゃう危険はやっぱり大にあるもんね。
うーん、そうですね。
うん、だから備えなきゃいけないんだよね。
備えなきゃいけないんですよね。
ただ私もあの非常用リュックは用意してあります。
あ、本当ですか。さすがです。
それ持ってパッて逃げればいいんだけど、
うん、
ただ私はあの団地だし、こう崖崩れも心配ないし、水害の心配もないんですよ。
うーん、それはいいですね。
うん、だからポッて持って出るのは作ってはいるけど、
うーん、
まあ車で避難、うん、その車の中で避難するっていうことが一番いいかもしれないかな。
うーん、
まあ地震の時かな、それは。地震の時は車中泊でしましたけどね。
うーん、
まあでも崖のそばだったり海のそばだったり、ちょっとな、それこそ緊急避難リュックをすぐ持って出れる状態であればいいけど。
そうですね。リュックに何入れてますか。
手回しのラジオ、
はいはい、
新聞紙、
はい、
それから、雨具ガッパ、
うんうんうん、
それから、防犯パトロールベスト、
あ、
それからいざという時のその痛み止めのお薬だったり、
はいはいはいはい、
寝る前の睡眠誘導剤だったり、
うんうんうん、
安定剤だったり、
うん、
あとスリッパ、
うん、あ、スリッパ大事ですよね。うん、
からビニール袋を 2,3 枚と、
うん、
あとなんだろうな、あと湿布薬とか、
うん、薬系大事ですよね。
うん、あとタオルを3枚、
うん、
と充電器、
あ、充電器ね、
うん、そんくらいかな。もうどんどんどんどん、ね、あれもこれもって思ってたらね、
増えちゃうんですよね。
そう、前はね、お水、はい、お水と、
はい、
それから折りたたみ傘と、
はい、
何入れてたかな、なんかですんごい重くなって持てないみたいになって。
そうなんですよ。うちがその問題ですごいでっかいリュック買っちゃって、うんうんうん、両サイドに水入れたりなんだりしたらもうひっくり返りそうになっちゃって。そうそうそうそう、
あの案外ね、マヨンさんも心配性でしょ。
心配性ですよ ね。子供もいるもんですから。そうそうそう、なんか冬用のなんか、うんうん、スウェットやら肌着やら、うんうん、なんか靴下もいるんじゃないかとか考えちゃうと、もうなんか、
ね、増えるよね。
はい、
ただあの小さい旅行用のケースに、
はい、
あの着替え、
はいはい、
冬だったら冬物の、
はい、
まあ、靴下だったり、
はい、
ちょっとした上に羽織るジャンバーだったり、
うんうんうん、
まあ、下着ももちろん、
はい、
靴下とか、あと何？ホカロン、
はい、あ、カイロですね、
うんうん、そんなのは大事かな。夏は夏バージョンでちょっと下着類と半袖の T シャツだったり、
そうですよね、
長袖の軽めのブルゾンだったり、
はい、
大事かな。 衣類でやっぱりちょっと分けた方がいいかもしれないですね。
あ、ですね、そう、うん、そうですよね。それを人、うん、一緒ひとたくりに、うん、入れようとすると、
そうなのよ、
ひっくり返る事件が起こってしまう。
そうとたい、
はい、
この間の人吉の豪雨災害でこう非常用のものを持って逃げることができた高齢のご夫婦がいてね、
はい、
でいつもあの用意してるんだって、はい、もしも何かあったら、
うんうん、
まあ、すぐ裏山が崩れちゃったりとか、
はいはい、
水が来たらもうすぐ出れるように、うんうん、その避難用の大事な通帳だったりそういったものと別に、うんうん、そのあのリュックとは別にそういう衣装ケース、
はい、
あのコロコロがついたやつね、
はい、
あれなんて言うんだっけ、
コロコロガラガラ、
コロコロガラガラ、まあいい、そのコロコロガラガラに、はい、その下着着替え衣類を関係を入れていつもそうしてて、で来た時にそれをパッと持ってあのお父ちゃんと逃げてきたんだって、
うーん、
あ、やっぱり備えって大事だな、
大事ですね、備えなきゃ、
うん、そんなになきゃね、
と食料とかも備蓄しといた方がいいですよね、きっと。
そうね、ただその食料ってなると、
はい、
こういう災害の時って、
はい、
豪雨災害とかってもう、うん、持って出れないじゃない、
出れない、
本当にもう貴重なものを持っていかないと、じゃないともう土石流にやられちゃうから、
あ、もう、ね、そうですよね、食料はまだ後でとりあえず家に置いとけばいいぐらいの、うんうん、
そうそう、もう今時はもうすぐね、まあ、熱海なんか特にホテルはすごく観光地で多いので、
うん、
その市内のホテルさんがこう部屋を開けてくださったっていうところもあって、だから食料的なものは多分大丈夫だと思いますね、
はい、意外とでも確かにそうかもしれないですね、
うん、
食料は避難したところにも用意してくださったり、
うんうん、そうそう、うん、備蓄があったりするもんね、うんうんうん、そうなんですよね。でもマヨンさんのところはお家、自分のお家、
自分のお家です、
自分のお家か、
はい、
自分のお家だとあの災害の時って家が壊れていれば、
はい、
避難所に行けるんだけど、
はい、
壊れて なくて、
はい、
その危険が及ばない限りは、
はい、
自分らで何とか しなきゃいけないんだって。
あ、そうなんですね、
うん、
あの熊本地震の時は、
うんうん、
子供がいたからかもしれないんですけど、
うん、
あのずっと小学校に避難させてもらえたので、なんかその感覚で言いました。
うんうんうん、
そうなんですね、
うんうん、基本そうらしい。
あ、
うん、
なんとかせねばですね。
まあお家が大事、
壊れてなければですね、
そう
なんか電気やら水やら、
うん、
ガスやらが止まってたらちょっとしんどい時もあるかもしれないです ね、
うん、なんかお水はやはり多めに備蓄しておくのと、ね、カセットコンロも必要だし、
はいはいはい、うん、
やっぱりね、なんて言ってもトイレ、
あ、トイレです ね、
そう、水が止まっちゃったらトイレも流せないでしょ、
はいはい、
だからできるだけお風呂のお湯は捨てずに溜めておくとか、で急に流してもほら排水管がやられてたりすると、
はい、
流しちゃいけないっていうところもあるからね。
あ、そっか、
そう、そしたらあの便器に、
はい、
あのビニール袋、大きいビニール袋をかけて、
はい、
その中に、もう一枚かけるビニール袋、
はいはい、二重にして、そうそう、
一番下のビニール袋ってさ、あの便器の下の水にちょっと
ほらついちゃいますもんね、
うん、交換するときにその水もその滴っちゃうから、
はい、
だから2枚かけて、
はい、
2枚目に新聞紙をちぎって入れて、
はい、
で用を足したら漂白剤を入れて、
うん、
で取って縛ってとか保管しとくみたいな、はい、
漂白剤を入れるんですね、
うん、そうするとわりかし、うん、あとはね、猫の砂がすごくね重宝する、
あ、じゃあ下本さん猫ちゃん飼ってらっしゃるからいいですね。
そうそうそう、あのうちはね、うん、今猫の砂の木のチップを使っていて、前はね紙のパルプの、
はいはい、そのイメージあります、
うん、パルプだと いっぱいくっついて、うん、その水分を吸収はしてくれるんだけど、
うん、
そのあまりにもその塊が大きくなって、
うん、
経済的にはよろしくなかったの。
あ、うん、そうなんですね。
そうだから今は木のチップって言って、うん、すごく 消臭効果も抜群で、
うん、
でトイレには流せるんだけど、まあ、うちはもう流さないでそのまま生ゴミで出すんだけどね。
うん、
それはなんかいいかもしれないなと思って、うん、いやいろいろね準備もしとかなきゃ備えは必要ではあるけれどもですね、もういざっていう時はやっぱりもう身一つで命を守る行動をとってほしいですね、
う
ん、
はい、そうですね、うん、早め早めに。
そうなかなかね大変だけど、
うん、
命があればねなんとか、
うん、
だと思います、うん、ね、まあ今日はあの災害の話をいたしましたけども ねどうでしょうね、あの皆さんでいろんなことをあの話し合うことも大事だと思いますけどね、うんうん、ご家族でね。
そうですね、
はい、今あのハザードマップが、
はい、
あのお家に来てるよね。
あ、はい、来てます、
うん、そういったものを見ながら、うんうんうん、ちょっと本当真剣にやっぱり考えないといけませんね、うん、
はい、
まあ、そうお互い の, そのご近所のコミュニケーションも取って、
うん、
いざっていう時はねやっぱりあそこの近所のそうおばあちゃんが見えないとかってね、
うん、
なったらほら情報が早く回ると思うので、
うん、
まあいろんな方向でねそうみんな生きていてほしい、
うん、
もうそれだけですね。
はい、
はい、まあちょっと今日は暗くなっちゃった、ごめんなさい。はい、そういうことで、はい、明日は誰の誕生日と何の日出ますかね。
はい、
はい、
明日7月17日、女優の大竹しのぶさん、
おー、
63歳、
63歳、オッケ
ー。タレントの田中律子さん、
律子さん
49歳、
おー、
俳優の北村一輝さん、
あ、大好き、
ね、かっこいいですよね、うん、51歳、
51歳か、
はい、明日誕生日記念日をお迎えになる方おめでとうございます。そして明日は何の日でしょうか。
はい、
国際司法の日、1998年国連全権外交施設会議において国際刑事裁判所ローマ規定が採択されました。それから漫画の日、
漫画の日、
1841年イギリスの英理週刊誌パンチが発行されました。1992年に週刊になるまで151年間も発行されていたそうです。
すごいロングだね。はい、以上でしょうか。
以上です、
はい、誰の誕生日と何の日をお送りいたしました。
はい、
はい、皆さんまたね明日じゃない来週もお目にかかれると思って元気に過ごしたいと思います。
はい、
では皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。